民主主義とは、今度の憲法の根本となっている考えの第一は民主主義です。ところで、民主主義とは一体どういうことでしょう？皆さんはこの言葉を方々で聞いたでしょう。これが新しい憲法の根本になっているものとすれば、皆さんははっきりとこれを知っておかなければなりません。しかも正しく知っておかなければなりません。皆さんが大勢集まって一緒に何かをするときのことを考えてごらんなさい。誰の意見で物事を決めますか？もしもみんなの意見が同じなら問題はありません。もし意見が分かれたときはどうしますか？一人の意見で決めますか？二人の意見で決めますか？それとも大勢の意見で決めますか？どれが良いでしょう？一人の意見が正しく優れていて、大勢の意見が間違って劣っていることもあります。しかし、その反対のことがもっと多いでしょう。そこで、まずみんなが十分に自分の考えを話し合った後で、大勢の意見で物事を決めていくのが一番間違いがないということになります。そうして、後の人はこの大勢の人の意見に素直に従っていくのが良いのです。この、なるべく大勢の人の意見で物事を決めていくことが民主主義のやり方です。国を治めていくのもこれと同じです。わずかの人の意見で国を治めていくのは良くないのです。国民全体の意見で国を治めていくのが一番良いのです。つまり、国民全体が国を治めていく。これが民主主義の治め方です。しかし、国は皆さんの学級とは違います。国民全体が一ところに集まって相談することはできません。一人一人の意見を聞いて回ることもできません。そこで、みんなの代わりになって、国の仕事のやり方を決めるものがなければなりません。それが国会です。国民が国会の議員を選挙するのは、自分の代わりになって国を治めていくものを選ぶのです。だから国会では、何でも国民の代わりである議員の大勢の意見で物事を決めます。そうして他の議員はこれに従います。これが国民全体の意見で物事を決めたことになるのです。これが民主主義です。ですから、民主主義とは国民全体で国を治めていくことです。みんなの意見で物事を決めていくのが一番間違いが少ないのです。だから、民主主義で国を治めていけば、皆さんは幸福になり、また国も栄えていくでしょう。国は大きいので、このように国の仕事を国会の議員に任せて決めてゆきますから、国会は国民の代わりになるものです。この代わりになるということを代表と言います。前に申しましたように、民主主義は国民全体で国を治めてゆくことですが、国会が国民全体を代表して国のことを決めてゆきますから、これを代表制民主主義のやり方と言います。しかし、一番大事なことは、国会に任せておかないで、国民が自分で意見を決めることがあります。今度の憲法でも、例えばこの憲法を変えるときは、国会だけで決めないで、国民一人一人が賛成か反対かを投票して決めることになっています。このときは、国民が直接に国のことを決めますから、これを、直接民主主義のやり方と言います。新しい憲法は代表制民主主義と直接民主主義と二つのやり方で国を治めていくことにしていますが、代表制民主主義のやり方の方が主になっていて、直接民主主義のやり方は一番大事なことに限られているのです。だから今度の憲法は、大体代表制民主主義のやり方になっていると言っても良いのです。皆さんは日本国民の一人です。し かしまだ子供です。国のことは皆さんが20歳になって初めて決めてゆくことができるのです。国会の議員を選ぶのも、国のことについて投票するのも、皆さんが20歳になって初めてできることです。皆さんのお兄さんやお姉さんには20歳以上の方もおいででしょう。そのお兄さんやお姉さんが選挙の投票に行かれるのを見て、皆さんはどんな気がしましたか？今のうちによく勉強して、国を治めることや憲法のことなどをよく知っておいてください。もうすぐ皆さんもお兄さんやお姉さんと一緒に国のことを自分で決めていくことができるのです。皆さんの考えと働きで国が治まっていくのです。みんなが仲良く自分で自分の国のことをやっていくくらい楽しいことはありません。これが民主主義というものです。3. 国際平和主義。国の中で国民全体で物事を決めていくことを民主主義と言いましたが、国民の意見は人によって随分違っています。しかし、大勢の方の意見に素直に従って行き、またその大勢の方も少ない方の意見をよく聞いて自分の意見を決め、みんなが仲良く国の仕事をやっていくのでなければ、民主主義のやり方は成り立たないのです。これは一つの国について申しましたが、国と国との間のことも同じことです。自分の国のことばかりを考え、自分の国のためばかりを考えて、他の国の立場を考えないでは、世界中の国が仲良くしていくことはできません。世界中の国が戦をしないで仲良くやっていくことを、国際平和主義と言います。だから、民主主義ということは、この国際平和主義と大変深い関係があるのです。今度の憲法で民主主義のやり方を決めたからには、また他の国に対しても国際平和主義でやっていくということになるのは当たり前であります。この国際平和主義を忘れて自分の国のことばかり考えていたので、とうとう戦争を始めてしまったのです。そこで、新しい憲法では、全文の中に、これからはこの国際平和主義でやっていくということを力強い言葉で書いてあります。また、この考えが後で述べる戦争の放棄、すなわち、これからは一切戦はしないということを決めることになっていくのであります。4. 主権在民主義。皆さんが集まって、誰が一番偉いかを決めてごらんなさい。一体、一番偉いというのはどういうことでしょう。勉強のよくできることでしょうか。それとも、力の強いことでしょうか。いろいろ決め方があって難しいことです。国では誰が一番偉いと言えるでしょう。もし、国の仕事が一人の考えで決まるならば、その一人が一番偉いと言わなければなりません。もし大勢の考えで決まるなら、その大勢が皆一番偉いことになります。もし国民全体の考えで決まるならば、国民全体が一番偉いのです。今度の憲法は民主主義の憲法ですから、国民全体の考えで国を治めていきます。そうすると、国民全体が一番偉いと言わなければなりません。国を治めてゆく力のことを主権と言いますが、この力が国民全体にあれば、これを主権は国民にあると言います。今度の憲法は今申しましたように、民主主義を根本の考えとしていますから、主権は当然日本国民にあるわけです。そこで、全文の中にも、また憲法の第一条にも、主権が国民に損するとはっきり書いてあるのです。主権が国民にあることを主権在民と言います。新しい憲法は 主権在民という考えでできていますから、主権在民主義の憲法であるということになるのです。皆さんは日本国民の一人です。主権を持っている日本国民の一人です。しかし、主権は日本国民全体にあるのです。一人一人が別々に持っているのではありません。一人一人が皆自分が一番偉いと思って勝手なことをしても良いということでは決してありません。それは民主主義に合わないことになります。皆さんは主権を持っている日本国民の一人であるということに誇りを持つとともに責任を感じなければなりません。良い子供であるとともに良い国民でなければなりません。